京都三条ボンズカフェ。やってまいりました、今週も火曜日。
そうですね、
久しぶりのまいちゃん。
はい、お久しぶりです。
今週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
梶田さんも今週は戻っていただきました。
よかったです。
先週
戻りました。
梶田のいないラジオカフェボンズカフェなんて、クリープを入れないコーヒーみたいみたいな。
いや、ちらっと聞きましたけど絶好調でした、
はい、いや、うん、
もういなくても大丈夫。
何のまだそういう
鼻声で失礼いたします。
風邪気味な梶田さんですね。
梶田さんがおられてこそ、
はい、
梶田さんももちろんいいお話をされますけど、
はい、
私のバカトークも
冴えるんですよね。
冴えるって。
一人バカでは成り立ちません。
一人バカではほんまにもうどうしようもない話し合い状態の野良犬。ほら
そう
そう
その通り。
本日も頑張ってまいります。京都三条ボンズカフェ杉岡です。
おかまいです。
そうです。
あのね、舞ちゃんが来たら言おうと思ったんですよ、
はいはいはい、
何を言いたいかと。
はい、いや怖い、何でしょう、
ね、この番組が始まったのは約8年前。
そうです ね、
その時にあなた、いわゆる補佐としてこのレギュラーメンバーに入っていただきました。
そうです。
その時に、初代橋本直子というね、
はい、
アシスタントがおりましたけど、
はいはい、
彼女の代打で出た時に、
はい、
最近何にハマってんのなんて聞いた時に、
はい、
ミクシーとかなんか言ってましたよね。
言いましたね、大学時代に。
なんじゃそらと。
そう、
俺はそれなんじゃそらと突っ込んでました、
はい。
ミクシーちょっと説明してください、もう一回。
だから、はい、ミクシーっていうのは、うん、友達の紹介で入ってね、
はい、
自分の今日あった日記とかを書くんですよ。
はいはい、
友達から返信があったりしてね、
はい、
で友達の友達ともこう友達になれたりとか。
そんなことしてどうすんねんと俺は突っ込んでた。
もう大説教受けましたよ。なんか番組の後に怒られた怒られた。
そんなことして友達作ってどうすんねんとか言ってました、
はい、言ってましたね。
言ってました。私が、
はい、
今やライナーすぎやかという。
もう何なんですかそれ。
梶田さんも先々週ぐらいからこの説明をね聞かされてはるわけです。私から
もう嫌やね。
LINE というアプリが、うん、もうあなた、
はい、
どんなに便利かという、まあね、ハマっとるわけです今。
私なんてね、はい、逆にツイッターもしてへんしね。
未だになんか2つ俺の携帯らしいんです。
そうですよ、パカパカ最高や。
もう今や2つ俺の携帯ってもう骨董品やね。
いやいやいや、パカパカ最高。
パカパカ。
もうそんなもうスマートフォンなんてねいらないの。
もう僕のスマホでももうすでに骨董品状態ですからね、
はい、いやもういらないのスマートフォンなんて。メールと電話ができたらそれでええんです。
このスマホによって広がる世界がある。
広がらへん。
それミクシーのレベルやないね。
そんな機会から何も広がりません。
あのね、LINE のちょっと LINE まず前じゃ知らんからね。
もっとね、はい、直接人と会って喋りなさい。
それ8年前俺は言うとった。ドッカーンごめんなさい。
通信トラブル
ね。まあまあちょっとね、実は、LINE というのをね、新しいこと発見したわけですよ。こんなこうスタンプが、
はいはい、
とかもう吹き出しでコメントも会話ができるんですよ。
はい、
ね、
はい、
早いね。
それってあれと一緒じゃないんですか、チャットみたいな。
そうなんです、言ってもチャットはそこにこう人が入ってくる可能性あるじゃないですか、
はいはい、
これはもう一人の人選んだらもう一人の人とずっとやって、
はい、
そこに例えばまいちゃん寄せようかって二人で相談して、あ、そうやなって言ったらご招待っていう形で、増やすこともできるんですけど、一般には公開できない制限になってるんですよね。だからそういう世界なんですけど、
はい、
あのね、これがね、あの面白いのは、今やもう別に、それ勉強したらいいんですよ、
はい、
勉強する時間がないよ僕にとっては、
はい、
この間もちょっとある英会話教室やろうかっていうあの女性のね、
はい、
あの方と打ち合わせしてたんですけど、
はい、
彼女日本語できるんですけどちょっと英語も挟んだ方が伝わりやすいみたいな、その時にちょっと思い出せない場合があるじゃないですか、
はい、
電子事情でもちょっと拉致あかんみたいな、
はい、
時にその LINE にその英語通訳っていうところがあって、
はい、
その吹き出しに日本語ポンとやったほんの 1.5 秒ぐらいで翻訳して帰ってくるんですよ。これむちゃくちゃ早い。
すごいですね。
そうなんですよ。で逆に英語を彫り込んでも、日本語に翻訳する、
はいはい、
この言ったらアプリがその LINE の中に含まれてて、
はあ、
それが中国語とかフランス語とか、
はい、
読めないんですけど、
はい、
ハングルもありますし、
で
そのまま文章を相手に見せることができるじゃないですか。 翻訳が返ってくるんです。
あ、なるほどね。
だからもう仮に韓国語しかできない人と喋ってる時に日本語でまあ自分が言ったのを打ちまして、
はいはい、
すぐもう2秒ぐらいで翻訳が返ってくるんで、こういうことこういうことみたいな言って、まあ、提示して見せることができるというアプリが、まあ、一緒に入っているわけですよ、その LINE の中に。これで先週発見して、
はい、
試しにやってみたら、
はい、
もうちょっと日本語をねちょっと掘り込んでみて、
はい、
ほんま単語を調べたかったんやけど、もうどうせだ文章入れてみようと思って言ったら、あ、すぐ帰ってきて、
それすごいですね。
狙いことになっても勉強した方がいいんですよ、ね、勉強したらいいんですけども。
そうですよ、辞書を引いて調べるからこそやっと英単語を覚えられるんですよ。
8年前そんなん言っとった俺は。
そんなんね、辞書とかでちゃんと調べるとダメです。ダメ、
困ったもん、困ったもん、困ったもんです。でもそれちょっとしたそのね、あの会話、まあ海外いた時にすぐ出てこない時あるじゃないですか。
でもそれは便利ですよね、
うん、その時に確かに便利は思います。
見せたらいいんですもんね、ポンって。
そうそう、ちょっと喋れへん国なんか行くとね、
はいはいはい、
例えばそのキエフとか行ってましたやんか。
あ、一回ありましたね。
ロシア語とかなんか向こうの言葉ですからね、だから出てこない場合があるわけですよ。だからそのアプリに入れると翻訳して帰ってくる。読めへんからまあそのまま見せるみたいな。
昨日某テレビでやってたの、はい、スマホなんかね、はい、メニューにやってたらすぐ翻訳して出るみたいな。
もうそんなんかね、またそれ入手しましょう。
今開発中みたいな。
あら、まあ、えらいことになってますよ、ほんと。
もうハングルにちゃんと当てたらね、日本語が出るみたいな。
じゃあもう、海外行ってメニュー、そんなマニアックなレストラン入っても大丈夫ですよね。
という、やってましたよ。
あ、そうか。
えらいことになってますよ。
韓国で実験してるとこ。
あら、まあ。でも、しかもなんかもう、コードレスの充電器が出だしてるんですね、あの、ドコモからも。
あ、らしいですね。びっくりした、あれも、
ね。あるんですね。
あるみたいですね。開発中かなんか知らへんけど、もらえてんのかな。
なんかね、もうちょっと売れ出してますみたいですよ。
あれすごい、置いたらいいんですよね、
置いたらいいだけみたいで。
すごい。
だこれがスマホ買う人はどんどん便利だと思います。まだ買ってないでしょ。
もう私パカパカでいいですから。
でも彼氏とやり取りするには LINE は便利ですよ。
別にそんなあったらいいやないですか。
あ、まあ毎日会って
もういい。そんなことはないけれども、あったらいいと思うんですよ。
岡間愛はツッコミどころ満載ですからね。お互いお互いって言うてる前から。
もう今日はそれでファイト。
あ、ファイト。本日のラインナップ、
はい、はい。ですね、まず今月のボンイチをお送りした後、10時10分頃から勝てた和尚のコーナー、しんちゃんのこの本読んだ、は
い、お待ちかねでございます。
はい、はい、そして25分頃よりそれぞれの人生に学びありではゲストにピアニストの高木千鶴子さんをお迎えします。
素晴らしい。今日はいろいろお話聞きましょう、
はい、
ね、そして今月のテーマ、
そうなんです、うん、私のベストシネマ。
ベストシネマ、これをちょっと今日は梶田さん来ていただきましたから
ね、
また
もう話し始めると
終わらない。舞ちゃんも映画あんまり見ませんもんね。
最近ね DVD で見てます。
あ、見てますか。
はい、
僕が感動した映画見たらどこが感動しますのって言ってましたね。
言ってない。言ってないカチンと見たんやけど。そんな反抗期ないです。私。
あ、そうそう、
確かに感動せへんよね、卒業はね。
あれあれ、梶田さんそんな冷静そんな冷静に言わないでください
よ。味方がいてよかったです。
あれあれ、ちょっとまあいいか、梶田さんには僕ちょっと逆らえない。
それぞれですか。
そうですね、はい、はい、どうぞ、
はい、はい、そして皆さんお便りをお待ちしております。
はい、お願いします、はい、
まずはファックスです。 075-253-6901 075-253-6901。 メールアドレスはbonz@radiocafe.jp bonz@radiocafe.jp までです。ただいまユーストリームも配信しておりますので、
ありがとうございます。
ぜひチェックしてみてください。
もうスマホを持っている方はみんな見れますね、
はい、
ユーストリームも、
それでは、はい、今月のボンイチ行ってみましょう。
行ってみましょう。
ゴーストノートで A Walk in the Sky。
今日のアシスタントはおつぼねか。
おつぼねって言わんといて。
でも大概キャリア長いで。
まだまだピッチピチやもん。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。もうね、この小芝居もちょっと恥ずかしなってきますね。
恥ずかしいですね。そして勝田さんうまいですね。
ありがとうございます。
小芝居、
小芝居ね、もう本当に汗かきますわ。
ちょっとね、なんでこんなんやったんやろうって思いますね。
先週、ま、あのあれだよ、
はい、
あの梶田さん抜きで、マッツンの声優育成講座、
はい、
大変でしたわ。
ゲストさんもね、
ゲストも巻き込みまして、
まさかここに来てこんなことさせられるとは思ってもやはらへんかったでしょうね。
皆さんそれなりにちゃんとやっていただきましたけど、
ありがとうございます。
大丈夫ですか、小原さん。
今日はね、はい、あの梶田さんがお越しいただきまして、
はい、
まあやっぱ3週目といえばこのコーナーでございます。
はい、
いきますか。しんちゃんの
この本
読んだ。
本日も素晴らしいゲストじゃなくて、
ゲストをお迎えいたしました。
違いますね。
本日のゲスト、
はい、ゲスト本、
関西エコトバ辞典。
エコトバ辞典
読んだというより見たかみたいですね。
あ、このイラスト付き、もうイラストメイン、
イラストほのぼの、
イラストほのぼの
ラゴムは
関西のエコトバということですから、関西弁ですね。
そうですね、
ね、関西弁
はくくられたら嫌なんですけどね。
そうなんですね、海田さん的には。
あ、そうなんですか。
京都弁と大阪弁はちゃうよみたいなね。
あ、そこは違いますね。
奈良弁も違いますもんね。京都でももう北部また違いますからね。
ああ、そうでしょうね。
違うんで、うんうんうんうん、微妙ですけれども、
ね、はい。で、まあ、あえてこれをまあね、
はい、
行さんちゃうかまへん、何しか、
何しかとか言いますね。
あかん、下徳、
下徳、
下徳、うん、なんかこう改めてね、さっきこれ読ませてもらったんですけど、
下田、
これも関西弁なんやって思って、
あ、
なんか気づくこといっぱいありますね。
皿とかね、
皿、ああ、そうそうそう、
皿の靴、
皿の靴、
新しい靴。
そうです、これはもう絶対東京の人に通じませんよね、うん、皿の靴で。
そうなんですか。
皿の靴、皿を履くかみたいな。
へえ、
ね
え、そうなんやな。
ほかすとか、
ほかす、
はいはいはい、
ね、
どんつきとかですか、
うん、もう言いますよね。
やった、
どないどないやって
言いますね。
どうですかってことですね。
はい、
それからシュッとシュッとシュッとした言いますな。
言います、 あの人シュッとしたはん
な、シュッとしたはず
やな、綺麗やなとか言いますね。
それ絶対あの関東東では通じませんな。
そう、あ、そうでしょうね。
スカッとしたとか、まあ垢抜けたっていう言い方あるでしょ、はいはいはい、シュッとしたあるわ、あの人なんかシュッとしたはんない
、あ、言いますね。
シュッとしたあるってどんなん
こうね、綺麗なね、
え、
2枚目の、
物もらいのことは関西でもめばちこという、
あ、はいはいはいはい、言います。
ね、偽物のことパッチモンと言いますね。
あ、言いますね。
バッタモンとも言いますよね。
ね、そんなんて、うん、関東の人言わないんですね。
言わないでしょう。
いやー、知らんかったな、
もう今ね、だいぶ大阪言葉が全国区になってるから。
そうですね、
関西人
も言ってますけどね、
勢いで。さんまちゃんがとこにね、
あー、そうか、お笑い芸人の方がね、広めてくれたはんのか。
さんまちゃんもまあ奈良県人っちゃ奈良県人なんですけど、
うん、
まあまあ一応関西という国で、
そう、
はい。それからお灸のことをやいとっていう、
ね、あ、それ知らへんの。
あべこべ逆さまのこともテレコって言いますね、確かに、
うん、ああ言いますね、
テレコになってるわとか。
最近使ってへんけど言いますね。ま
これマン悪いで、この最近これ若い子あんま使いますよね、多分。
マン悪い、
マン悪いやっちゃった、
タイミング悪いとか。
そうそうそう、
あ、はいはいはい、
マン悪かった今日みたいな。僕の世代は使いますね、たんまにね。
はいはいはい、
面白いですね。ほったらかすとか、
あ、言いますね。
ああ、盛大頑張ってやって言いますね。
あ、それ言わへんな。
言わ、あれあれあれあれ、
それ知らへんですね。
盛大して、
あ、それ言います。
頑張りやっちゅうことですよ、
うんうんうん、
盛大言いますな、うん、盛大やりやーって。
へー、
盛大言うとけとかね。
盛大言うとけ、
へ
ー、盛大お決まりって言うの
知らない、
うん、言いますな。アンポンタン、まあ、これはまあ普段から言われてます、私これ、
あー
あーって
その通りで。
わけわけも言いますね。わけわけしよう
言いますね。わけわけって言わへんのですね、みんな。
どうなんでしょうね。
いや、恥ずかしいな。
あの梶田さんの代わり弁当っていうじゃないですか、うんうん、あれも関西弁ですかね、やっぱり。どうなんですかね。
どうでしょう、
代わり弁当、
代わり弁当
弁当、
代わり番号っていうこと、
代わり番号、
へえ、
代わり弁、代わり弁
当、交代
交代ですね。
なんか
割り番号自体があれかもしれない。
そうですね。
職場に結構関東のね後輩とかいるんですけど、うん、ものすごく関西弁で指示とか出してるんですよね。なんとかしといてみたいな時に、うん、そんなんとかこうこの人ものすごく関西弁で指示出してはるわと思いながらはいって言って笑顔で聞いてくれてるんでしょうね。
まあね、でもちょっとこう関西でまあ普通に喋ってる分にはまあまああれですけど、まあ関東東京方面行って、
はい、
本当にこうもう今は全然何でもないんですけど、
はい、
20代の頃に向こう行った時に本当にあのこの間抜けにイントネーションが間抜けに感じましたもんね。その
ちょっとあのアホな子というか、うん、品なく感じてしまいますよね。
なんかねオーダーする時に、まあ、もう今は何でもないです。もうこっちもね大人になったんです、
はい、
それまで標準語環境にいなかったじゃないですか。で大学出てあのなんか用事で東京に行ったんですけど、
はい、
そこでその今夜行バス安いけど当時もちょっと安かって夜行バスで行って、はい、朝一番に空いてる喫茶店に入ってあのメニューを見て注文する時にそのウェイトレスさんがあの、まあ、関西やったらあのちょっととかちょとか言うやつ、ちょとか、
はいはいはい、
ごめんとか、
うん、
なんて声かけていいのかなってとこからまず始まりましたね。僕あの鮮明にというか覚えてるんですよ。だからそのもう朝モーニングで忙しいしてるからウェイトレスがそのいちいち聞きに来てくれないと呼ばなければみたいなところで、うんうんうん、
はい、人も多いしね。
そうそうそうそう。その時に僕ねそんなに引っ込み思案じゃなかったですけど、まあまあなんて声かけたらいいのかなっていうとこ関西だよ。あ、ちょうどごめんとかみたいな。
それで通じますもんね。
ごめんって言われて何謝ったのかな思われたらどうしようかとか、
うん、
いろいろ思ってお姉さんっていうのも変やし20代の子がね
確かに
お姉さんっていうのも変やしもしもしってもしもしもおかしいやろみたいな。あ、覚えてるんですよ僕本当に。それ結局なんかモーニングを頼みたかったんだけど、
はい、
あの結局あの伝わらへんかったら嫌やなみたいな。もうほんまになんか田舎もんっぽくもう本当に普通にコーヒーを頼んだとい う、
いや
情けない自分がいたのを覚えてる。
お腹減ってんのに。
そうそうそう、夜行バスでねやっと喫茶店が開くのもあって入ったのに結局なんかコーヒーしか頼めなかったっていうのを覚えてるんですよ僕。恥ずかしかって、恥ずかしかったというかどういう手が分からへんかった、うん、ただ単にそういう感じだったかなっていうのを覚えてますわ。
そう、
今はもうほんまにねもう本当に関西弁もね向こうでも別に普通にみんな使ってる、関西から行った人もね使ってるからあれですけど、テレビの影響もあるし、でもこれ改めてこっちで普通に使ってる言葉をこうして拾い上げるとちょっと笑いますよね、うん、
ちょっとクスクスきます ね、 ね、
でちょっと絵がついてるんだ
よね。絵がついてるからね、
まだこの絵もシュールな絵で ね、
で最近の関西、まあ、こっちの、まあ、京都、まあ、大阪、ここでもあんまり言わなくなった言葉もちょっと嫌ってやるので面白いですよ、さっきの、うん、面白い。
まあこれでなんか何が残っていくのかとか
ね
ああそうですね、
こういうこともほら何々なさる、まあ、はい、正しく言うとね京都、まあ、大阪、まあ、関西の人はしはるっていうじゃんね、
うん、もう尊敬語として使ってます。
したはるとか、
はい、
ね、あの神戸行くとしあるって言いますもんね、うん、しあるとか、まあ、これ神戸でもちょっと違うし、まあ面白いもんでございます。でこれはまあ大まかに関西大阪グループでこうまとめてございますけど、
はい、そうでございます。
これはどなたがお書きになっておりますかと言いますと、西脇忠さん、
忠さん、はい、
文と A です ね、
ね。で、これはどちらから出ておりますかと言いますと、ピエブックス、はい、950円プラス税でただいま好評発売中、は
い、そうでございます。
はい、
相当すりを重ねた人気本になってる。
人気本ですか、はい、なるほど、
はい、本人もこんな売れるとは思わなかったみたいな。
うーん、出してみるもんです ね、
ね、はい、なかなかこのアイディアがね浮かばないですよね。
うん、そうそう、やっぱ絵がついてたのがこの種の本ありますけどね。
うん、
この本の下絵がついてたのが良かったと思います。
いやいや、もうほんまにね、
言葉辞典でね、
後の方はなんかちょっとこういうクイズ形式みたいになってて、そうそう、喫茶店で冷凍と言ったら、
それもアイスコーヒー、
うん、それをちゃんと出してくれるのはもう関西だけですよ。
ああ、
おそらく、もちろん
そうでしょうね。
東京で冷凍って言うだって、いや私アキコですとか
そんな、それもね、関西人やからこう言えることですよ。
あ、そう。
はい。
何なんておっしゃってるんですかみたいな。
そうそうそう。あ、そういうメニューありませんとか言ってね。
あの東京の男性がね、あのなんか標準語使ってるとちょっとおねえっぽく感じますもんね。
ああ、なんか何気取ってるんやっていうふうに思ったりしますけどね。う
ん、まあ、まあ、梶田さんにまた怒られるかもしれませんけど、
はい、
イメージって怖いもんでね。関西の例えば工事現場、まあ、いわゆる、まあ、あのこう突貫作業とか、もういわゆるもう本当に泥だらけになってやった作業されてる方、俺じゃないですか、土木作業。
そうですね。
日課ポッカ履いて、
はいはい、
直旅履いて、
はい、
あこっちまで見てくれやる。もうこっちまで、あかんへんがな、置いたあかんがな言うて、
やったるかい。かっこいいですよね。ね、
それがなんかこうね、なんかその仕事の勢いと力強さと。
うんうん、
なんか関西弁がものすごくマッチしてるんですよ。でも同じ現場を東京で見たことあるわけですよ、
はあ、
まだだダメだって、早いってダメだよ、そおいっちゃダメって言ったじゃんとかみたいな、そういうなんかのそれもひげもちゃんのイメージいきませんよ、イメージで人を見てはいけませんけど、はいはい、ちょっと僕の中のあの勢い力強さね、その作業のね、そのたくましさからいくと、あの標準があのちょっとなんか合わなかったなっていうのが東京の現場でね。
ああ面白い。
は
い。いやー、それ聞いてみたいな。
狩矢崎のあんちゃんやったんでしょ。狩矢崎のあんちゃんやった
じゃん。そうそうそう、そういうそういうことになるわけですよ。
へ
え。もうあの同じようにね、ラーメンの腹巻きしてはるおっちゃんたちが現場にあるんですよ、はいはい、東京で僕。はい、
うん、
おかしくてね。ダメだって言ったじゃないとか言って、ごめんごめんとかみたいな。
もういやなんかやっぱそこは関西弁の方がしっくりきますね。そうそう、
まだあけんがな、そうそうそう、何やっとんじゃみたいなの方がね、なんかちょっと
締まりますね、
いきませんよ、イメージで言っちゃいけませんけど、うん、
でもでも
感じ
かっこいい、しっくりくる。
そういうことでちょっと説明させていただきましたけど、関西言葉辞典ぜひ皆さん、もう関西みんな好きな人たくさんいますから、
はい
ね、ちょっとこれを
ほのぼのし
たほのぼのと、多分標準語世界の方々が読むとは棒読みになると思います、
う
ん、これはこれなりに
二
文字でもちょっとね、インドネーションがありますし、ね、
ちゃんとインドネーションどこを強くするかっていうのも丸で言って分かりやすくしてあるので、
そうですね、ちょっと点が打ってますし、
はい
ね、で特に一文字は伸ばすと関西人になりますもんね、
はい
はい、
そうです、
めーって伸ばしたら、
あ、そうそうそう、ね、
めって縮めて言うと、
母音をね、そうそう、強めに、
め、そう、母音を伸ばすと関西人の仲間入り、
はい、
カーに食われたっていう、
そうそうそうそう、そう、
カーに食われたじゃないですか、
ダメダメ、
カーに刺されたって、
そうなんです、あを強くね、
あ、そう、伸ばすと、はい、まず関西人、
明日から実践お願いします、
ね、ありがとうございます。関西弁講座で違うかな。しんちゃんのこの本読んだでした。
はい、続いては高木千鶴子ワルシャワピアノトリオの演奏で、モンティ作曲チャールダッシュ。
それぞれの人生に学びが
ありがとうございます。
本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。ご紹介いたします。
本日のゲストはピアニストの高木千鶴子さんにお越しいただきました。
ようこそ。
おお、
こんばんは。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お
疲れのところ、
いいえ、
ようこそ。
どうもありがとうございます。
もう高木先生に来ていただかなければならないと思いつつ、
はい、
月日の経つのは早いものでございまして、年が明けてしまったのでございます。
はい、楽しみに寄せていただきました。
ありがとうございます。もうね、私実は去年、
はい、
キエフ、
あ、はい、
公演に行った際に、ご一緒になりまして、
はい、あ、そうだったんですか、
はい、以来、
はあ、
来ていただこうと思いながら、なかなか
やっと今日、
そうなんでございます。
あれはあのクロアチアのホテルででしたね、初めて。
そうでございますね。
それがそのホテルにやっと夜着いたんですけど、
はい、
あの向こうの方から日本人らしい方がホテルの中から歩いて来られたんですけれども、
はい、
ああ高木先生やんとか言われて、高木先生ですよねとか言われて、
またそれ関西弁で、
そうで、いやいや、こんにちはとか言って、いやこんばんは言うて、初対面ですよねとか。
そうなんでございます。
もうちょっと失礼すぎませんか。
失礼な男と通しております。
失礼、
ごめんなさいね。
こんな出会いを初めてでした。
はい、ありがとう
ございます。申し訳ございません。本当にもう
私はあの高木先生が初めてという感覚がなかったんですね。
ああ、
とりあえず
勝手にこういう人いますよね。
ちゃいますね、いろいろ。
ストーカーです、一緒ですよ、それ。
そう言われるんです、ストーカーって。
怖い怖い、
ツルテンピーカーのストーカー。
怖いよ、目立つわ。
誰がツルテンピーカーやね。俺俺。すいません先生。
いやいや、もうびっくりしました。
実は高木先生とのまあなんかこういろいろいろいろとちょっと それまでに一緒に行く仲間っていうか、あの京都ね、あの一軍 一行様の中に先生おられることをもうちゃんとリストで知ってました。
ご存知やったんですか。
もちろんね、それは
そうですか、
それは知ってました。ただ、はい、高木先生ってなんか高木っていうところにちょっと引っかかってたんですよ、
は
あ、でまあ某違う、まあね、地上波の方のラジオ局で、あのちょっと私の師匠もちょろっと出てはるんですけど、
はいはい、
そのとこの番組にもゲストに、まあ、
あでそうなんですね。
でそうなんです。ほんで、うちの寺にその高木先生のチラシがあったのを見たことあって、 ありまして、
ありがとうございます。
それで、あどうそうなんやって思いながら、で高木先生といえば、あそうや、もう一人高木先生ってお世話になった方がいるっていう、
はい、
私の記憶が蘇ってきまして、
はいはい、
それは実はまあちょっと後でまたお話するんですけども、
はい、
あの某大学の、
はい、
まあ、先生もされてて、
はい、
お太鼓されてるという高木先生、
あ
っておられるんです。
そうですか。
で何気に似てはるなって、そのうちの寺にあったチラシを見た時に、でこれはひょっとして高木先生の関係者かなと、その太鼓の方の先生と、
はあ、
ピアノの先生とかね、それを思っててクロアチアでお会いした時に、もう僕の中でいろいろこう物語が出来上がってて、
ああもういつもの好きな妄想ね、
妄想の杉高が
はいはい、はい、
もう寝って寝って
妄想モード
妄想
何を寝てやったんですか。
いやいや
もう怖いわ。
じゃほんで、
はい、
これお会いした時にもう聞かなあかんと思ってたんです。
はいはいはい、
もし違ったら違ったでもいいけどみたいな、はあ、それでお会いしても、うん、もうあの僕初めてという感覚なく
高木先
生やんみたいな、すいませんでした。
普通そう思ってもね口に出しませんよね。
すいません、すいません。ということで、ね、
あれでやもう本当にいっぺんに緊張に緊張が解けましたんで、ありがたかったです。
ありがとうございます、はい、まあそういうことで
怪しいと思われましたよ
ね。いやびっくりしました、
ね、
このままのスタイルでしたもんね。
確かサムエでね、はい、まあクロアチアでサムエ来てるのは俺ぐらいなもんやろ。
そうでしょうね、
と、ね、いうことで、まあ、それで一緒にまあね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
海外演奏はもう慣れてらっしゃるんですよね。でもね、
まあ、最近はあの、ね、多く行かせていただいてます、はい、
本当にもうやっぱステージが映えるんです。先生がお出になりまして。
いやそんなこと、そうで
しょうね。もう
そうですね、
クロアチアではまたいろいろパフォーマンスもありましたもんね。
そうです ね、はい、
もう日本現代とちょっと昔か今昔融合みたいななんかね、
そうなんや、いうも
ありで、
素敵ですね、
いろいろあったんでございますけど、まあ、今日はやっと来ていただきまして、は
い、ありがとうございます。
私も改めてあの高木先生のなんかこう歴史を今日はこのほじこらしていただこうと
思います。怖いですね。
全然怖くありません。気楽な番組でございます。
ありがとうございます。
まあいつもコンサートでお忙しいんですけど、
はい、
まあ、コンサート告知もちょっと後でさせて、ね、していただこうと思っておりますけども、
はい、
なんと先生もうピアノのもう大家でいらっしゃいますけど、ピアニストで、あの教室もやってはるんですかね。
教室というかあのプライベート
プライベートでお生徒さんがおられて、はい、もうもうね聞いてあかんこととかいろいろあると思いますけどちょっとまあ平たく
怖いですよ。
もう ピアノ歴としては何年なんですか。ピアノ、
いやそれは言いたくない。
それを言うた
ら年は聞かんとい
て言うて、俺は難しいんだからここ聞いたら
もうさっき言ってはったでしょ。
ピアノ歴どうしたらいいんじゃ
ないよって言ってました
ね。わかりました、わかりました。高木歴ってこと。
いやあの
占いみたいな
ピアノを始めた年齢
でしょ。あピアノ
始めたのはいくつからですか、はいはい、みたいにしておきましょう。
いくつから大体ピアノって
言うの。ピアニストとしては割と遅い方なんですけど、うん、でもね、それでもまあ6歳
なんです。6歳、
はい、まあ、6歳で
4歳とか3歳とか、まあ、ね、そうですね、いますからね。
あ、そういうもんですか、はい、でそれからも割とまあふらふらと、うん、あの遊ぶことも好きで、
はい、
習い事もたくさん
そうですか
やらせていただいたりして、まあ、最初はそのバレエにもとても興味があったので、
う
ん、あのバレエかピアノかみたいな感じだったんです。まずまあピアノという楽器に小さい時にすごく憧れてたみたいでね。
そうですか。
で、まあ、すぐに買ってもらえたわけではなく、
はいはいはい、
あの1年間ほど、まあ、母のエプロンを持ちながらピアノ買って、はいはい、ピアノ買ってみたいにして、でそのうち悲しいなってきて、毎日ピアノ買ってなとか言って、あの泣いて頼んでたようで、それで、まあ、やっと買ってもらって、でその都度、まあ、大きくなるにつれて、まあ、あの悩む時期がありますよね。バレエかピアノかみたいな、
はいはいはい、
やっぱり高いもん買わしてしまったしという理由で、じゃあバレエじゃなくてピアノしようかとか、割と最初そんな感じだったんですけど、小学校の2年生ぐらいの時に、
はい、
あの中村ひろ子さん
が、はいはい、
ショパンコンクールに入られた、
はい、
その、
う
ん、記念のリサイタルにあの母が連れてってくれまして、
はい、
でその時に初めてそのロングドレスでね、うん、こうライトを当たってで皆様にこう拍手してもらってお花もらってでその姿を見て姿だけで、ね、姿を見て、はい、私もピアニストになるってもう決めて今ですわ。
すごい
すごい不謹慎な最初は不謹慎な。
いやスタートはもう、ね、いやもう動機はもう基本下心でね何事も
そうですね。
そうですよやっぱりもういろいろ人生下心。だその言葉が響き悪いだけでやっぱり単純なもんじゃなくスタートって意外と
そうです ねやっぱり憧れがあって、うん、本当に、まあ、あのエリート的に言えば演奏に感動してて言えれば一番良かったんですけ ど小さい時やから
そこまではいかない。やっぱり
その夢を与えてもらったんでしょうね。やっぱりそういう姿
いやそれはいいじゃないですか。
そうでも
そうもとっても挫折する人もいるもんね。
そうですね。だけどなかなかねその小さい年齢でね、はい、その姿を見て、うんなかなか私もなろうって思えないですよね。
いやほんと華やかでちょっとまた逆に遠い存在すぎるそうそうそうそうという見方もね あるかもしれへん、
ね、ですね。
いやいやこれボンさん見てあのなんかすごいすごい立派なお坊さんの後ろ姿見て俺もなろうと思います。なかなかおらんで
梶田さんやったらあるかもしれないですけど杉若さんやったら全くないでしょうね。
足して逃げるね、うん、うんってバキオンああっていやいやほんまにそうですか。でもお母さんもやっぱりそれお連れになったということはやっぱりこうその世界にこの子は進んでいくんちゃうかなっていうなんかこう感じたんですかね。
そうですね。もうあの買わへんってきっとすぐ辞めちゃうからって言ってる間にもう積み立てというか
素晴らしい
そのつもりで
涙出る話
いえいえその用意はしてたみたいですけどすやっぱり自分の中で本当にあのことごとくもうずっとですけれども自分が選んできたという認識を持たせてもらえたので、はいはいはい、これは大きかったですね。
なるほどね。まあ、ピアノ習い出したら月謝もいるし。
そうです ね、
ねえ、まあ、ピアノって、まあ、昔だごめんなさいどうしたらいいかな
軽流しましょ う、
そ
う
ちょい前
ちょい前からあかん
すいませんちょい前まあそれは分割の時代、まあ、今はねいろんな買い方ができません今は。
そうですね。
ねえピアノ売ってちょうだい
みたいな。ああそうですね。
ねえそこでまた、
はいはい、
ねえあの、まあ、中古っていうのを、まあ、買って練習する方法もあったかもしれないけど、うん、まあ昔、まあ、昔でちょい前やと、うん
はい、
まあほとんどもうやっぱりお乳から始めますもんね。
そうですね。
ねえ、うん、まあお姉ちゃんがやってたのを使うというパターンはあるかもしれへんけど、うん
はい、そうですね。それで、うん、あの最初はあのアプライトを買ってもらって、はい、でやっぱりそれでは、うん、だんだんもうダメになってきてこのグランドを買ってもらってでちょっと前ですけれども、は
い、
それでもやっぱり初めてグランドがうちに来た日っていうのは、うん、やっぱり鮮明に覚えてますしね。はい。
梶田さんピアノやってはったんですよね。あバイオリンでしたっけ。
いやもう
ちょっとだけちょっとだけのちょっと微妙な
控えめ
です
ね。ちょっ
とだけです、はい、いやでもね僕あの先生のコンサートにも大阪、
はい、
もうちょっと始まってたんですけどもう急
いで行かせていただきまして、
いやね僕ねまあまあキエフでもザグレブでもマックソデで聞かせていただいてましたけど、
はい、
まあ他のね、まあ、ピアニストさんのも聞かせていただいたことありますけどもういずれにしてもそうなんですけど、まあ、堂々たるそのやっぱりねこんなに腰が低く優しくいつも気楽に喋ってくれはんのにもう凛として出ていかなとかのかっこよさ。
いやそんなことないです。
いやまあ、僕だヘコヘコして聞いとくなあれやみたいなすまへんない
やそのスタイルで一回やってみましょうか。
ちょっとペロンって変な音しますけどまあまあちょっと聞いとくなあれみたいな
そう受けるかもしれませんね
そんな自信なさげではいけませんけど、
はい、
やっぱりね外国の方ばっかり聞いてありますやん。本拠地ですよ、まあ、言ってみたらキエフなんかね、まあ、言ってみたら ね、 そうですね。俺らもうスタンディングオベーション
うわーすごーい、ね
いいなかっこいいな思いますわ。
なんか遠い存在に感じますよね。
いやもうさっきまで幕袖で決まっとくのあれやって言うとったら僕恥ずかしくなるっていう
関西弁でまたもう品ないですよね。
品ないって言われて50人ねやかましい
やでも自分はあんまりエリートで生きてる意識が全くなくて普通の家庭に育ってどっちかというともう両親はスポーツ系の家庭でしたから
全く音楽関係
ではないです。もう普段は演歌がかかってましたからだからあのまあずっと流れてるわけじゃないですけどね
BGM で演歌
そんなそんなはないですけどね。
あ、こだった ちゃってね。
それもいいですけどね、素晴らしいけどね。
それはそれはそれ
日本の心ですから、
大好きですよ、大好きだけど、はい、まあ、そんな意味はなかなかないと思いっちゅう。いやでもそれはある意味、まあ、だからまあまあ感性もあったでしょうけど、努力の方でもあるというねことになります。最近ね、なんか、はい、テレビでなんかすごい天才少年とか天才幼児みたいな、なんかすごい子が出てきたりしますよね。
そうですね、やっぱり
あ、どうなってますの、あれは。
さ、どうなってるかわからないですけれども、やっぱり英才教育的にね、小さい時からいろんな、あの、音楽に向いてる人と、やっぱり国によっては最初からもう音楽をする人とかいうふうにして分けて、あの、徹底的に勉強を
ういうていう、まあ、
はい、される方もいらっしゃるし、本当に天才的に能力を持ちの方も、あの、やっぱりいらっしゃいますから、それは素晴らしいこと
です。それを発見する親もまあ偉いと思うんやけど、
うん、
それをひょっとして違うのに無理くらさせてる親もいるかもしれませんもん ね、 ね、卓球とかでもすごい伸びてくる、愛ちゃんより年下のすごい選手が出てきたんでしょ最近ね、
会長
さん、ね、でまだそういうのが出てきてはるんですよ、
うん、
それもその子供もほんまに楽しいってやってるから、これはありがたいけど、うん、同い年でもう勘弁してよお父さん言うてお父さんは卓球部で頑張ったけどそんな愛に目が出えんかったからお前に託してるんや言うて
ちょっと迷惑です、ね、
いやピアノは多いですよ
でそれって
お母さんの夢をやっぱり娘に託すっていうのはね、
うん、まあそれでそういうハマることね、まあ、なんか伸びること、うん、まあそれでも耐えてまた花が咲くっていうこともあるんでしょうけども、まあまあいろいろですな、この教育方法も ね、それぞれの家ですけどね、
本人がやっぱり好きだと思って幸せやなと思えるのがベストじゃないかなと、
うん、そうですよ、今は本当にこう自分で選択していける時代でもあるし、
う
ん、
そうです ね、
ね、
はい、
あんまりね、
いやいや、やっててもなんか伸びないというか、
伸びんかったもん僕、誰がいやいやでで
やっぱり一つの道を貫くっていうのはね、いい時ばっかりじゃないし、本当に辛い時もありますし、
そういういろんな生き方でいいと思いますけどね。
そうですね。
しかし、まあ高木先生のね、素晴らしい演奏をまた聴ける機会が近づいてまいりまして、
はい、
これちょっと一曲挟ませていただいて、まあ、あの、その実は妹さんの高木先生、
はい、
ね、
はい、
とのちょっと和太鼓と の、 このセッションというのもまあ珍しいんですよね。
はい、そうですね。
その辺のお話も聞かせていただきながら、ちょっと時期もう間近のコンサートなんですけど、
はい、
ちょっとお話を聞かせていただきたいなと思いますけれども、ここで一曲挟ませていただきます。高木先生のリクエスト、
はい、高木千鶴子ワルシャワピアノトリオの演奏でアメージンググレイス。本日のゲストはピアニストの高木千鶴子さんにお越しいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、今もこの演奏、
はい、
ね、まあ、あの、ちょっとこの穏やかな曲でございます、アメージングのね。でもまあこの和太鼓という、このまた高木先生、もう一方の高木先生は妹さんだったという、
あ、
ことなんでございます。
そういうことなんですね、はい、さっきの話ですよね。
そうなんでございます。高木、勝美先生、吉見
先生、
よしみ先生、
はい、
よし、ごめんなさい、よしみ先生、私もあの実はあの某、はい、イベントで和太鼓をしていただいたんですけど、
はいはいはい、
その先生のお姉様が高木先生だったという、これまたいろんなこと驚きがあって
ですよね、
は
い、
この今このピアノの調べ、まあ、音楽ね、あの全く逆の、俺らものすごい勇壮で、
あ、情熱的な感じですか、
俺も筋肉隆々隆々と、これ
は女性ですからね、
ごめんなさい、
はい、
顔もピシャッと、もうなんかあのうっすーっていう感じ
どういう、
いや、あの、お綺麗なという表現をね、
ありがとうございます
美人姉妹の、
はい、
和太鼓 VS ピアノみたいなね、
はい、
すごいんですわ。もうそのシーンさんってね、グループを組んではりまして、
はい、あ、グループを組まれて一緒に演奏されてるんですか、ね、
メインは3人、最初の頃僕3人で来ていただいて、まあ中いろんなたくさん今は増えた、
ね、そうですね、大体10人ぐらいで、
それがものすごい、もう本当に一生で、そのリーダーですよね、
前、そうです ね、はい、その合うんですか、
それを、これちょっと、これをちょっとその話聞かせていただこうかなと思って、
ね、そうです ね、
ね、このコラボレーション
ちょっと話長くなっちゃうかもしれないんですけれども、
ね、もう構いません、もうオーバーしても
いいですか、
ね、
まあ、幼い頃から兄弟ですので、はい、一緒に育っていきまして、はい、まあ、最初は妹もほんの少しだけピアノをやってたんですけども、はい、もう私にはこれ合わへんって言って、
あ、早いこと気づかはった
んですか。そうですね、
気づか
はったと。でも、はい、もちろん親もすぐ、じゃあということで、はい、でそのうち、まあ、陸上の方に行きまして、
陸上で、
はい、で日本の新記録みたいなもの、
これがまたすごいんです。
すごいですね。
そこが海津さん詳しいですよね。
何ですかその兄弟。
陸上分野
そうです、日体大に行って、スプリンターだったんです、ね、
スプリンターやね。
でちょっと故障して、女性で世界初のスターターをやりまして。
あ、そうなんですか。
それで次和太鼓を、はい、をやりだしたんですけれども、はい、まあ、昔からその、まあ、仲のいい兄弟でやってはきたんですけれども、うん、女兄弟の方は気持ちを、まあ、分かられると思うんですけれども、微妙にやっぱり女同士っていうのは仲良くしててもそのライバル意識があったり、いろいろやっぱりいろんなね、こう、うちに秘めたものがやっぱり男性同士じゃなくあるんじゃないかと思うんです
よ。なるほど。
で私たちはそれをしっかり持っていたもので、はいはい、外向きには仲良くはしてたんですけれども、はいはい、やっぱりちょっと距離を置いた仲の良さというふうな感じてきたんです。で、まあ、お互いに多分その間にいろんな誤解も持ってたんだと思うんですけども、はい、まあ、母が癌になりまして、はい、でもう末期の状態の時に、ららもう私たち2人揃って初めて別々になんですけど海外公演のお話をいただいて、はい、でもうほぼ歩けないぐらいの状態だったんですけれども、れ車椅子に乗せて、はい、一緒に連れて行きまして、
そうですか。
で私はそのピアノの、うんうん、ピアノコンチェルトオーケストラと海外でやって、スロバキアでやって、プラハで妹たちが和太鼓のコンサートをやって、まあ、それがまあ母にとって最後の、うん、まあ、大きなコンサートを見る形になったと思うんですけども、そしてまあ帰ってきて割とまっすぐに亡くなってしまった。でお葬式の、実はその夜だったと思うんですけれども、うんうん、朝の5時まで激しいバトルをやりましてですね、妹とね。で、まあ、そのお互いの誤解からだと思うんですけれども、でもは、まあ、その時に初めて妹が和太鼓を、はい、やりだした理由というのが、はい、まあ、祖父が太鼓をやってたこともあったんですけれども、はい、何か楽器をやったらいつかも私と一緒に同じステージに立てるかもしれないというふうな憧れというか、そういう気持ちを持ってくれていたということを私は初めて知りました。
そのバトルの結果、
バトルの結果、
ちょっとその結果行く前にちょっとバトルに興味があるわ。
そ
こずっと今ずっと言いそうやったけど、
それ朝5時までですからね。
えらいことですねこれ。
どうしようどうしよう、
えらいこと言ってしまった。
どんなずっとバトルの何ですか、どんなんですか。
いや、まあ、お互いにお互いのエリアを守って、はい、まあ、生きてきてる部分を感じていたんだけれども、 なんかこうその入ってくるんですね、感覚的にね。だから陸地の方で行くんだからそれでいいじゃないかって思っていたのに、まあ、楽器もやり出して、あ、まあ、妹としたら一緒にやりたい気持ちがあるから一生懸命アピールを多分してたんでしょうけど、私はまあ自分の道を、だからそこのところで
高木千鶴子先生的には音楽の世界、
はい、
で片やスポーツの世界っていう ね、
そ、 うですね、
そこに、まあ、ちょっと今何音楽の世界に入ろうとしてんのかみたいな。
いや別にいいんですけど、
ね、いいんだけど、いいんだよ、
よくわからへん、
よしみちゃん、よしみちゃん、よしみちゃん言ってくれ。、うん、
それでも、
なるほど、そこでね、
いろいろわからない部分があったりして、でもそこで初めて、あ、そうだったのかということでね、私もすごく嬉し
い。お互いの思いをそこでバーンとぶつけ合ったことよかったですね。
そうなんです。そして、うん、まあ、母の夢でもありましたし、はいはい、じゃあ本当にやろうかということを、うん、まあ、母の葬式、お葬式の亡くなった日ですね、亡くなった日に、決めまして、
決めて、
で、まあ、それまでにも、はい、やりたいねというふうなことは言ってはいたんですけど、はいはい、まずそんなその曲がないですから、
これはなかなかどういう感じになるのか。で、ね、
で和太鼓って大太鼓っていうのは、まあ、直径1メートル、うん、今日ちょっと聞いてきたんですけどね、はいはい、そして、まあ、重さも240キロほどあると、で、まあ、いう大きなスティック、はい、バチで一発バーンと叩きますと、まあ、このか弱い指で弾いてるピアノの音なんぞもう全く聞こえない。
そうですよね、
はいはいはい、打ち消されてしまうわけですから、ね、はいはい、ですから和楽器と洋楽器のセッションというのはいっぱい、うん、トライされてますけれども、うん、 あのクラシックの分野ではやっぱり和太鼓とピアノというのはもうまず絶対不可能と言われてましたから、世界中でそういうことをクラシックでトライされている作曲家はどなたもいらっしゃる、はい、で曲がまずないし、はいはいはい、練習のしようもないということで、まずその作曲家の方に、はい、じゃあ動こうということで、まあ、誰がいいかわからないですけど、うん、とにかくつてを頼って作曲家を探して、はい、でもいろいろ、まあ、あの挫折もしそうなこともあったんですけれども、うんうん、はい、柱本先生という作曲家の先生が、はい、あのバッハを、まあ、バッハを中心にというのは私のリクエストだったんですけど、素晴らしい曲を書いてくださって、で、まあ、私そのバトルがあったということも、あの根っこにはあるんですけれども、あのこうであるだろうというふうにレッテルを貼ってしまうことによって戦争も起こったり、うん、まあ、その宗教的なことであるとか国レベルでのきっとこうだと決めつけることによって災いもできると、で思い切って理解し合うことを歩み寄って、性
概念をちょっと一回外して、ね、
やってみたら一、うん、人ずつ別々にやるよりももっと大きなエネルギーが出るかもしれないじゃないかということをね、やっぱりこう大げさかもしれないですけども、その世界平和への、はい、あ、ちょっとそういう
架け橋にもなるかもしれない、
架け橋まではいかないですけどね、何かあのちょっと問いかけっていうか、
なるほど、
の気持ちもあってやってみようと。
なるほど、
はあ、すごいですね。
これちょっとこのジョイントといいますか、もうあの過去にもどっかでやったことあるんですか、その
一番最初2006年、あ、まあ、母が亡くなって、はいはい、その年ぐらいに妹と二人だけでやったんです、まあ、今回はもうキエフのからの、はい、あのクラシックの方を
バイオリンの
ね、してあの、はい、バイオリンとかチェロとか連弾とか、そこに本当にもう自然な形で和太鼓も入れてしまおうという、
こりゃ
ふな演奏会です。
柱本先生はお坊さんですよね。
そうです。
で亡くなってしまわれましたね。
そうなんです。
最近ふさわしいと思いますか、追悼ということもあるかもしれない。
追悼ということも、いかがありますか。
なかなか残念なことにその今な
んです、ね、忙しいんですね。私はちゃんと行ってきますからね。
ありがとうございます。
昔だ
もん。2月の26日にあるんですね。す京都芸術劇場春、春秋座。
あの造形大学の。
はいはいはい、立派なところですよね。
そうです。私大人の会もここで。
はい。何度かね。
映画学のね演奏会をさせていただいたりとかしておるわけでございますけども、
これが午後の3時から開演で、はあ、午後2時15分から会場、うん、で前売り券が一般4000円、学生2000円、当日が一般4500円、学生が2500円、全席自由席ですね、はいはい、
これもう早いこといかんと全席自由席ですから。
そうですね。これであのおすすめの席はどこら辺なんですか。
難しい質問ですけれども、はい、やはりまあお好みですよね。すこれは、はい、あの鍵盤をあの見たい方もいらっしゃるし、うん、全体をご覧になりたい方もいらっしゃるし、
ね、そうかそうか、
これまたあのキエフから来られる、
はい
ね、
はい、
バイオリンがアナトリー・バジェノフさん、でチェロがイワン・クーチャーさんですね、はい、でピアノ連弾でされる方はパテリーナ・バジェノフさん、
カテリーナさん、
カテリーナ、はい、ちゃんと言えませんでしたね、
はい、
カテリーナ
でも言いましたね、
はい、僕なんて言いました今、
パテリーナって言いませんでしたか。
パテリーナ誰やねん、はい、すいません。カテリーナさん、バジェノフさん、カテリーナ・バジェノフさんとはこの2月23日も、
はい、
あさってでございますけど、
そうです ね、
北山モノリス、
はい、
これはなんとフルコースランチ付きでございます。
すごいですね。
これも あの、コンサートは11時からで、
はい、
受付が10時半でございますね、
はい、こちら要予約です。要約、はい、
もうあの高木先生のサイトの方を見たらまた、
そうですね、はい、
チケットは、
はい、
もしくは
23日はもう予約制なんで
ちょっともうダメかもしれませんね。
難しい。
2月26日は若干あるかもしれないという。
そうですね、またボンズカフェのブログにも詳しいことを載せますので、
はい、いやいやいや、これちょっと26日楽しみなんでございます。
はい、ありがとうございます。
行ってきてください。はい、私も友達させたら行く行く言っても、
ありがとうございます、
ということで行かせていただこうかなと思っております。
はい、ありがとうございます。
もうあっという間にね30分ぐらい経つんです。
そうですね、
はい、でございます、ね、はい、あ、そうですか、はい、まあ、あのぜひまたお時間のある時に、
はい、
遊びに来ていただいて、
ありがとうございます。
ここのちっちゃいカフェがあるんですけど、そこでも本当に少ないお客さんを相手に いや、あの生演奏を聞かせていただいたら、
そうです ね、 ね、そんなことができたら幸せです ね、 ですね、
ありがとうございます、
ま
あ
ね、そんなしていただくも難しいございますけど、まあ、今日は本当にお忙しいところ、
ありがとうございます、
お疲れのところ、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。本日のゲストはピアニストの高木千鶴子さんにお越しいただきました、
ありがとうございました。
な
わけでね、
はい、
もう時間経つの早くて忙しい、
ね、
忙しい、もう両家今日はいろんな話聞きたかったんですけど、
はい、
来週はもうライブでございます、
はい、
ね、けどまあちょっとゲストがまだはっきりしておりません、ね、まあ、またネットの方で
そうですね、
ご紹介したいなと思います。
はい、
決して手を抜いてるわけじゃございません、
そんなことありません、
ありません、ありません、
はい、
なわけで京都三条ボンズカフェは、
この番組は聖護院八ツ橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
今日もちょっと梶田さんの映画の話聞けませんでしたけど、
そうですね、
来週聞かせていただきたいと思います、はい、
うん、
なわけで京都三条ボンズカフェ杉若でした、
おかまいでした。